相沢元気と日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気の日本の社長さん、今週も先週に引き続き業務システム開発とコールセンターをはじめとした事務代行サービスを行うハンズフリーシステムズ株式会社代表取締役社長森博子さんにお話を伺います。それではまずは簡単に森さんのプロフィールを振り返りましょう。森博子さんは高知県のご出身、結婚出産後ご主人の転勤で19年前に上京、子育ての傍ら得意の英語を生かして外資系のサービス会社で13年間勤務された後、2004年にハンズフリーシステムズ株式会社を設立されました。現在はコールセンターをはじめとした事務代行サービスを中心にビジネスを展開され、右肩上がりの成長を続けていらっしゃいます。それでは早速森さん、先週の続きなんですけれども、
はい、
まずその会社が設立された当時の話にちょっと戻りたいんですけども、はい、一番最初っていうのはどんなビジネスをされてたんですか？
はい、今申し上げましたように、うん、このシンガポールの会社の業務だけでなくですね、うん、アスクルの代理店さんなんかも含めて、うん、その債権の管理の事務、うん、皆さん小口でだいたい1万円2万円ぐらいのですね、うん、未払いが発生するようなところの組合の業務、うんをやらせていただいてました、うんうんうん、それからシンガポールの方がその今申し上げたみたいに代理店契約を結ぶというふうな形になって、うん、決済業務もやってほしいと、いわゆるお客様が振り込むときにですね、銀行口座、郵便局の口座、うん、あるいはコンビニの支払い、うん、そういったものを受けられるようにですね、うん、いくつかの書類が滞りなくできるような仕組み作りをしてほしいということ で、うん、でその時に向こうが日本に会社を設立したいというお話がありまして、うん、そしてその代理店契約を結んだにもかかわらずいきなり、うんうん、向こうから作った会社の、うん、まあ、代取りやってくださいという形で、
おー、つまり日本のマーケティングの、まあ、拠点になったということ
ですね。そういうことですね。
最初はその見払いの
事務だけだったものが、はい、であと広告をどういうふうにどこに出せばいいのか、うん、そういったリサーチもしてほしいし、うん、広告代理店からどこに出したいという、うん、そういういくらで出せるみたいな、うん、オファーも全部もらってですね、でシンガポールに報告をして、うん、ここにこういったものを出しましょうっていう、そういうマーケティングのお仕事が主流になってきております。
なんか向こうにしてみるともう全部やってよ、任せるよっていう状態じゃないですか。
日本で必要なことは全部任せていただいてます。うん、向こうからやった方がコスト的に安いものだけ向こうからやってる感じになりますね。
なるほど、はい、そういうふうにだんだんこう業務が拡大していってですね、はい、一番最初その見払いの事務の時と比べると、はいはい、そのバーッと広がってきた時に戸惑ったことですとか困ったことって何かありました？覚えてらっしゃる？
そうですね、はい、やはりシンガポールの方と日本の方と法律がかなりいろんな意味で違うと思うんです。例えば広告を出すにしてもですね、うん、日本の広告機構っていうのは世界でも最も厳しいと言われております、
うんうん、事実と違うみたいなこと
ですね。そうですね、はい、なのでヨーロッパで使って構わないような言葉ですとか、うん、そういった言葉もやれ日本に持ってきてダイレクトメールに変えてしまったり、うん、実際その雑誌の広告の、うん、締めに乗るとですね、これは古代広告だと
か、例えばどんな言葉ですか？
具体的に。例えば奇跡という言葉が使えないだとか、奇跡の効果とか、即なんとかとか、
奇跡の効果みたいな
とか、結構その文明の中の流れの中でこれはダメこれはダメっていうのが独自のその出版社さんが持ってらっしゃる基準もそうなんですけど、うん、それだけじゃなくて広告機構全体が管理しているものもあってですね、うん、両方の中での審査で、うん、この広告この言葉はこの出版社はいいけどこの出版社のこの雑誌はダメとか、結構雑誌出版社によってもいろいろ異なるんです。
まあ放送でいうと放送コードというか使っていい、
多分そうだと思います、うん、お言葉があるのと同じですね、そんな感じですね。
いわゆる古代広告になっちゃう、
ある意味。
なるほど、それが一つと、
はい、
あとなんか電話番号が、
はい、
広告に日本の窓口の電話番号が載ってなかったんだ
そうですね。そうですね、私は最初一番最初に引き継ぎました頃は、うん、あの見よう見まねったら変ですが、うん、シンガポールは自分たちで日本の広告代理店を探して、うん、英語でそのまま発注かけて日本の雑誌に広告を出してたんです、うん、ところがコールセンターを設けないまま、うん、あの広告出したもんですから、
それはね、利用者にとってはね、
そうですね、
どこに連絡すればいいんですかって話ですよ ね、
そ,
ですね、
はい、でその連絡をですね、ちょっと戸惑ったお客様方が一斉に、うん、何にも電話番号ないものですから、
う
ん、出版社に連絡するわけです
ね。それはするでしょうね、
そうすると出版社の方が電話を上げてしまって、一体どうなってるんですかと、うん、電話番号載せないんだったら出しませんよみたいな
それはそうだ、
当然だと思いますが、うん、そんないろいろお話があってですね、うん、コールセンターで問い合わせの窓口を設けてやってほしいという形で、うん、それもまあお受けした一つの大きな理由にもなりますね、う
ん、今だったら通信販売の子、まあインターネットホームページパーンと見れば、は
い、わかりますけど、
ね、電話番号じゃなくてもすぐ申し込みたりできますけど、はい、ホームページってのはなかったんですか。
当時なかったですね、うん、まだインターネットが日本でもそれほど主流じゃなかったですし、うん、ネット販売とかいうのもまだ日本ではなかったですね、当時、はい、
ただシンガポール側としてはそれまでのその方々にとっての常識っていうのがあったわけですから、いや日本はこうなんだよって言ってもなかなかそう説得とか受け入れてもらうのって大変じゃなかったですか。
大変でしたね、うん、何の難しいこと言ってるんですか
ね、多分怒られて、わかりませんみたいな、
そんな感じ本当に、うん、何の難しいこと言ってるの日本はみたいな感じでですね、うん、お答えが来てしまったりとかもう本当にどうしようかと悩んだことを結構ありましたですね。
別にいいじゃんみたいな感じだったんですか、
は
い、
ただその時に非常に助けていただいたのがやっぱり広告代理店の皆様方のアドバイスで、うん、あのこういう風に言って説得したらいいんじゃないでしょうかとか、うん、からもう本当にストレートにですね、うん、こうじゃないとダメなんだからもうそれ言うしかないですねみたいな感じで、うん、私もあじゃあそうしましょうっていう形で、うん、やりたければこれをこう直すしかないんですっておっしゃってますって言えばですね、うん、向こうも仕方がないなになって、うん、徐々にその日本の風土とか、うん、日本の消臭感とかいろんなものにこう、うん、あの慣れ始めてきたんですね。
なんか具体的にこう向こうのシンガポールの常識と、はい、日本の常識で説得するのは大変だったってなんか具体的に覚えてらっしゃることあります？
電話番号を例えばその載せる載せない一つにしてもですね、あの載せたら日本だったら信用につながりますよね、うん、それが向こうの感覚では親友ではなくて、うん、載せたらいっぱい電話がかかってくるかもしれないとか、逆に問い合わせが電話番号があるから問い合わせする人が増えるだろうと、そうするとコールセンターはお電話一本受けていくらなもんですから、うん、それチャージがあの日本の業務量が高くなるだろうみたいな、それ結構シビアなところですね。いかに安くやるかっていうことをものすごく彼らはコスト管理があの厳しいですので、電話番号を載せないとその分日本に払うものが少なくて済むぐらいのですね、正直ものすごくシビアな始め方だったですね。で電話番号を載せたいって言ったら、うん、あのコストがかかるからみたいな話されましたからもろ、うん、なのでそうではなくて、うん、載せることによって信用が上がるんだと、うん、で信用が上がることによってよりたくさん広告を出させていただける、うん、審査に通させていただけるところが増えるはずだと、うん、そうすればユーザーさんが安心するだけじゃなく、うん、広告がたくさんなければたくさんの申し込みがあると、うん、そうすれば少々電話が増えたところで、うん、それは電話あのつながってお話ししたら皆さん安心するっていう一つの大きな材料になるわけですから、うん、逆効果で必ずいい効果になります、うん、より多くの利用者が増えるはずで、もっとたくさん売り上げが上がることは絶対に保証しますと私もメールで書いたんですね、うん、もうこれだけ確信がありましたね、
うん、例えば僕が何か通販で買う場合にはやっぱりもし変なものだった場合返品できるのかなとか、はい、クーリングオフとかあと保証の問題とか、はい、そういうのすごく気になりますけど、シンガポールはどうだったんですか、はい、そういう部分はありました、
は
い、
あのやはり商品を送るときにはですね、うん、最初からきちんと返品のご案内とか、全部、はい、それは入ってますから問題なかったですけど、やはり昔はそこまで詳しいもの入れてなかったというふうに聞いておりますね、うんうん、なのでやはり日本でやるからには日本なりの通販の法律とか、うん、あとその改善とかいろんなあのアドバイスは当然ですけどありましたですね、うん、一から少しずつ直していただいて、うん、今の一番そのお客さんの方もご利用にあたって納得のいくというか、うん、安心のいくような方法が今取られていると思います、う
ん、あ、なるほど、
はい、3年ぐらいはかかりましたね。
まとめるとじゃつまりもともとはそのシンガポールの海外の常識であったビジネススタイルを、まあ、日本人向けにアレンジしたことで売り上げがアップしたと ということですかね。
言えるかもしれないですね。その信頼度がどれだけ大切なことなのかっていうのを、うん、もうずっとことあるごとに言い続けてシンガポールを説得してきましたので、うん、今みたいな形で持ってこれたのはですね、うん、向こうのご理解得られたからじゃないかと思います。
なるほどね。まあ、日本のもう拠点として仕事をトータルで受けることになられたわけですけども、まあ、今まではこう一つだけを見ていたものがこうバーッと全体をこう見るようになって、それによってなんかビジネスの感覚的なものもあるかもしれませんが、何かこう感じたメリットっていうのはございますか？
そうですね、うん、私自身のキャリアとしてはですけど、うん、その、まあ、債権管理のお仕事だけでなくて、うん、マーケティングのお仕事ですとか、うん、広告関係のお仕事ですとか、うん、今まで自分がやり得なかった、やったことがなかったようなですね、うん、業務をやらせていただける非常に大きなチャンスをいただいたというふうに自分で思ってるんですね、うんうん、で、こういうオファーがなかったら、うん、私自分からやろうとは多分しなかったと思いますので、うんうん、この会社にとってもですけれども、今パートの方も何名もいらっしゃいますけど、うん、主婦の方なんかがですね、うん、近所の方でお仕事したいって言った時に時間を融通つけて来られる時間帯だけ、うん、来られる呼びだけ来てお仕事できるみたいな、うん、そういう環境づくりがきちんとできるようになったのも、うん、もう取りも直さず高齢ほどたくさんのですね、うん、いろんなお仕事をいただけるように、うん、やらせていただけることになったからだと思いますので、うん、前の仕事一本だったら今のようなことになってないですよね。
うん、ね、これまでずっと右肩上がりで来られたわけですけども、さすがにリーマンショックのこれその後は大変だったんですか？
リーマンの後はですね、うん、正直なところシステム関係は受注残を残してパタッと約10ヶ月ぐらいじゃなかったかと思いますが、うん、発注が止まりましたですね。でこれはとにもなおさずその金融機関が、うん、バックアップしないとか、うん、そういったいろんな関係があってですね、うん、どこもだと思いますけど、うん、この仕事何月からありますって聞いてたのにもかかわらず一切入ってこないと、うん、で出せなくなりましたっていうふうなお話がありましたから、システムが動かなくなったのが、うん、まず大きなチェンジですね、変革
ですね。そこでもなんかしのぐことができた何かこうあったんですか？
ありましたですね、うん、まあ私どものシンガポールが扱ってるですね、うん、占い者であり霊能者である方のサービスを展開したいということで、うん、広告を出させていただくようにお話をしてくださいというそういう依頼がかかってくるようになりまして、うん、で私も最初はそういったものが日本で売れるのかなこういうのって思ってたんですけれども、うん、みるみるうちにですねやっぱりリーマンショックのせいも大きくあったかと思いますけれども、うん、こういう海運系のビジネスっていうのが日本の中でも非常に大きくシェアを伸ばしていらっしゃるように見えますね。
不況、はい、になると占いとかコースでどんな開けるっていうのは皆さんやっぱり
神頼みの世界っていうのも必要かもしれないですよね、はい、
今現在例えばそういう海運グッズというか、はい、占い、はい、具体的にどういうものを扱ってらっしゃるんですか？
はい、私どもが専門にしておりますのはシンガポールの会社が扱っているフランスのマリア・リバルさんという霊能者の先生で、はい、去年10月に来日されていらっしゃいましたけど、はい、その方が長年培ってこられたご自身の、うん、構築したプログラムですね、はい、それ金運アップ法であったり、うん、自己啓発であったりとか、うん、あと人間関係を良くするためのですね、うん、手引きであったりとか、うん、からあと自分で自分を占うタロットの占い方だとか、
それ本なんですか？
はい、全部テキスト上のものです。
森さんご自身はそれを全部実生活に取り入れてらっしゃるんですか？
私自身はですね細々としたそういう読むっていうことが非常に苦手な人間でして、はい、
言われてなんか今まで聞いたお話とすごい今の一言でなんか全然えってなっちゃったんですけど、
言われた通りにやるってすごく苦手なんですよ正直なところ。
ほ
ーで、このマリア・リバルさんのですねこの手引き通りに、うん、例えば何日後にこれをやりなさいとか、うん、何時になったらこれやりなさいとか、うん、やってらっしゃる方は本当に頭が下がります。私はすぐ忘れてしまいますし
今全然 CM になってませんねこれ
なのでお客さんの中で本当にそれをずっと続けてらっしゃって、うん、とても気に入ってらっしゃる方もいらっしゃれば、うん、で人生で運が開けてきたっていうお電話いただいたりとか、うん、今日も来る手掛けりですね、うん、お礼金どうやって送ったらいいですかっていう電話があったとか。
お礼金？あ、マリアさんに？
そうです。あります。そういうこと何も言わずに封書で来る方もいらっしゃいますけど、うん、封書で来ない方は相当の金額なんですよね。封筒に入らないぐらいのお札を入れたいです。
うわ、
ちょっとじゃあマリアデブラさんにちょっとじゃあ頼ってみようかな。
そうですね。あのお気に召してる方はお気に召してるみたいですし、
はい、じゃあハンズフリーシステムズの成功のポイントはマリアデブラさんではないということは分かったんですけれどもそのハンズフリーシステム成功のポイント、まあ、他にもあるとすれば、はい、どういったことだと思いますか。
そうですね、私が目指してる、うん、あの会社っていうのは働きやすいこと、
うん、
で自分がその子供抱えて東京に来た時にあのたくさんの面接を受けて、うん、本当に最後の最後役員面接まで行ってもですね、うん、トーンと落とされた大きな理由が子供がいるからとか、うん、あの 親元に親が近くにいないので、うん、仕事をしてる最中に子供が熱出したりしたら、うん、帰らなきゃいけないとかいろんなことがあってですね、うんうん、働きたくて働けなかったですね。で今のようにその保育所も あと学童保育なんかも、うん、充実してなかったですので、うん、大変に働きにくかったことを覚えてます、うん、ですけど今は本当にいろんな形で働きたいっていう人がたくさん女性の方いらっしゃるにもかかわらずそれに応えられるような環境づくりができてないんですよね、うん、で私はまがいなりにも自分がそうやって条件として突きつけてですね、うん、子供が病気になったら帰らせてって言ってそれを OK してもらったことによって今につながってるっていうご恩がすごくあるんです、うん、気持ちの中で働かせていただける環境をもらったみたいなところがあるんですね、うん、なので今自分が会社をやる会社は、うん、パートの方ずっと本当にもう3年とか4年とか来てくださってます、うん、そういうお子さんを小学生とか持ちながら、うん、でも働き始めたいという方々をサポートできるような環境、うん、それが私の目指している会社作りでしたね。
つまりご自分の体験で、うんなんでこういう会社がないんだろうっていう思いをたくさんされたそれをまあ反映してご自分の会社は自分が理想としていた会社に作り上げたというところ。
そうですね。
それがポイントですよね。
はい、ね働きやすい会社っていうことですよね。多分皆さん同じだと思いますけれども、はい。
なんか就職したくなってきちゃいましたね。
ごめんなさい主婦だけです。
あ、そうです。すみません。
はい、しました。私女性の能力をすごく
今社員の方って女性だけなんですか？
いや男性もマネージャーは男性ですし、男性。主人も男性ですね、う
ん、主人男性ですね多分それ、
ですけど、はい、あとパートの方は女性の方が圧倒的に多いですね。シェイシャーも女性の方いらっしゃいますけど
今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
パートは1,2,3 3人女性でパートの方男性お一人ですね。あとは正社員の男性が一人と正社員の女性が一人と私と主人の男性でやっておりますから大体8人ぐらいの。
さて今後の森さんの夢というかですね、はい、展開どんなことをやっていきたいと思っていらっしゃいますか？
はい、実は私それほどこの会社この会社って自分の仕事だけが主流だとは決して思ってないんですね、うん、皆さん方がやりたいことっていうのがもしこの会社でなんか展開できるような可能性があれば、うん、何でもやっていただいて構わないと思うんです。例えば社員さんがこんなことやりたいんですけどやってみませんかみたいなこともありですし、うん、で今やってるのはその iPhone マッキントッシュですね、うんはい、Mac、私どもの会社はずっと昔から、うん、主人が Mac 信者ですのであ
、はい、そういう方いらっしゃいますね。
います
ね。というかそういうの方面詳しい方はそういう方多いような気が。
多いですね。もともと当然 Windows のプログラマーで、うん、Windows も両方やりますけれども、はいはいはい、私どもの会社自体は、うん、彼の好きなように全てサーバーから全部マッキントッシュですね、うん、で iPhone も iPad も全部あります
ありますか？あります
ね。で iPhone4 のですね、うん、そのソフトを今開発をしております、うん、でまあたまたまですけれども、うん、息子たちが2人おりますが、うん、1人がゲームプログラマーでもう1人がグラフィッカーという環境がありましてですね、うん、自分たちでゲームを作ってみたいっていうふうな希望があるようなので自由に、はい、やらせてみましたところ、うん、間もなく、うん、間もなく発売にアップロードできるような
ゲーム完成ですか？
はい、もう今音源作っておりますのでゲーム音楽も面白いですね。できるもんでございますね。はい、
そうですか。なので、はい、ご長男がゲームクリエイターさんで、はい、ご次男がグラフィックデザイナーさん。
グラフィックデザイナーですね。で主人もシステム開発で同じように、うん、プログラムを組みますので、はい、
それはなんか伺った話よりもエンタメ部門っていうものに入るわけですか？それが。
そうでございます。エンターテインメント部門っていうのはこれまでなかったんですが、うん、私 の, CD が先に出ましたもん
ですから。そちらが第一弾じゃあ。
そうですね。
エンタメ部門。
はい。エンタメ部門、音楽 部みたいな、うん、ミュージックディビジョンみたいな感じですね、うんうんうんうん、先にあの、まあ、立ち上げてしまったんですけれども、うんうん、あのゲームの方はできたら、うん、あのゲーム部門を作っていくっていう風な感覚で、うん、主人の方はそれをどうしてもあの、うん、やりたいっていう気持ちがあったみたいですね、う
ん、ちなみに今この番組を聞いてくださっている方々はジャズボーカリスト森ひろ子の歌はあの配信で聞くことはできるわけですか。
はい、うん、残念ながら配信ではできないですけど。
できないですか。
はい、今 CD を売らせていただいているのは、うん、あの Amazon っていうところで、
はいはいはいはい、
検索していただきますと Whisper Not っていうタイトルで、うん、森ひろ子ってやっていただきますと出ますですね。
Whisper
Not
ってどういう意味なんですか。はい、ウィスパーってささやくですよね。
ですね、はい、だからまあささやかないでみたいな感じだと思いますけど、これはあのサックス奏者のベニー・ゴルソンという方が作曲された非常に有名な曲、
はい、ささやかないで、
はい、
あ、ささやいてほしいけどささやかないでみたいな、そんな感じでございます。
そうですね、
いいよございますね。
はい、
今日は本当にありがとうございます、今回のゲストはハンズ・グリーシステムズ株式会社代表取締役社長森ひろ子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にハンズ・グリーシステムズの成功のポイント何だったのか振り返ってみましょうね。まずは森さんご自身がもともとお好きだったんでしょうけれども、不完全ではあったその英会話、英語の英語力というものを仕事を通じて武器として磨き上げたということが一つ。そして二つ目は海外のビジネススタイルを日本人向けにアレンジしたということですね。そして日本ではこれが常識なんだ、日本でその成功するためにはこういったことが必要なんだということを相手にシンガポール側に対して説得することができたということ。結局それによってお客さんも広告主もみんなが結果として売上増につながったということですね。そしてリーマンショック不況があったわけですけれども、その時には例えば開運、運が開けるグッズであるとか、それから占いであるとか、そういったものにも非常にこう敏感にフレキシブルに、柔軟にですね対応していったということもありましたね。さらにご自身が、仕事を探されていた時にお子さんがいらっしゃって、その女性としてなかなかこう自分の条件に合う仕事を探すことができなかった、だからこそ自分が会社を作った時にはこういう会社にしたい、みんなが働きやすい会社にしたい、そういう経験をされていたということも大きなポイントの一つでしたね。さらにご主人がシステムの開発をされている、つまり、複雑なシステムの開発やメンテナンスを社内で行うことができる、それによって効率化、コスト削減を図ることができた、こういったさまざまなことがハンズフリーシステムズの成功につながったと言えるでしょうね。相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長@gmail.com、 元気は genki、 社長はshacho@gmail は gmail.com。 いただいたメッセージは番組の中でご紹介いたします。そして番組ではこれまでご出演いただいた社長さんをお招きしたシークレット交流会、題して日本の社長さん会を開催したんですけれども、この社長さん会の模様をですね番外編として配信する予定もございます。それでは相沢元気の日本の社長さん、また来週お会いしましょう。